その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て、こう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実は、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くために、あなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。以上であります。イスラエルの中で預言者が現れなくなってからすでに数百年ほど経っていました。この間、ユダヤの民はバビロン捕囚からユダヤの地に帰還が許され、長い年月をかけて神殿を再建して信仰を守っていきました。しかし、その後もユダヤの民はギリシア、シリア、ローマと支配され続け、時には深刻な信仰の危機に見舞われながらも、イスラエルの地で民たちは日々の生活を営んでいたのです。そのような民たちの心には、自分たちの今の生活から解放してくれる救い主メシアの待望が強く刻まれていったのです。三章一節は、その頃という言葉で始まっています。この言葉は単純に前の文章を受けつないだ言葉ではなくて、神が行動を起こされる特別な時を意味しています。この特別な時というのは、ユダヤの民たちが待ち焦がれていたメシアであるキリストが地上で活動を始めようとしていた頃であり、また新しい出来事が始まることを知らせる開始の時でもあるのです。このように神が言うところのその頃、いよいよ満を持して洗礼者ヨハネが人々の前に 現れます。ルカによる福音書1章80節を見ますと、洗礼者ヨハネが生まれて大人になるまでの様子がわずかに書かれています。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。つまるところ、洗礼者ヨハネが何をしていたのかほとんどわからないということです。わかることはルカによる福音書によれば、主イエスと親戚であり、主イエスより半年ほど前に生まれ、いつの頃からかわからないけれども、ユダヤの荒れ野にいたということだけであります。洗礼者ヨハネのことがほとんどわからない、そのことはマタイにとっては差したる問題ではないのです。マタイにとって何が重要であったのか、それは意味軸も11節で書かれている通りです。私の後から来る方は私よりも優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもない。またヨハネによる福音書3章30節ではこうも書かれています。あの方は栄え、私は衰えねばならない。私の後に来る方、あるいはあの方というのはイエス・キリストのことです。つまり洗礼者ヨハネは主イエスがやって来られる前に、主イエスのために道備えを行うものに過ぎないということです。そのことを自覚していた彼が2節でこう言っています。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めというのは、一般的には良くない思いや行為を悔い、以後それを繰り返さないことを意味します。しかしここでは特に神の御心に背き、御心を悲しませたことへの悔いを表しているのです。つまりヨハネは神の御心から離れていることを悔いて、神に立ち返るよう民たちに求めているのです。具体的に神の御心から離れているということはどういうことかと言いますと、先祖から受け継いだ神に選ばれた民であるというその特権にあぐらをかき、甘んじる生き方のことです。ヨハネはそのような生き方を変えなさいと言っているのです。しかもこの悔い改めなさいということは、主イエスご自身も民たちに対して言っている言葉なのです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これはマルコによる福音書1章15節で主イエスが語った言葉です。マタイ福音書では神の国を天の国と表現しています。洗礼者ヨハネは主イエスが来られるまでに、その御心が民たちにしっかりと受け入れられるように準備をする、整えるという役目を持って現れたのです。この悔い改めを求めているのは、天の国が近づいたからだと言っているのです。天の国、あるいは神の国は同じ意味であり、神の支配の到来を指しているだけではなくて、ここでは主による裁きの日を匂わしています。マラキ書3章19節以下では、その日という言葉を使ったり、あるいは大いなる 恐るべき主の日という言葉が載っており、神の裁きのことがそこで書かれています。ですから洗礼者ヨハネは悔い改めよという言葉を使って、神に立ち返りなさいと言って民たちに呼びかけているのです。しかし受け取り方によっては一見厳しい言葉のようにも見えますけれども、ヨハネが言うことによってその内実は救いの恵みがやってくることを指し示しているとも言えるのです。というのもヨハネがユダヤの民たちに神の道を示し、その道を先備えすることによって結果的に愛と恵みに富んでおられる神が歩みやすいようになるからです。さて洗礼者ヨハネのいでたちはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴの野蜜を食べ物としていました。この毛衣を着、腰に革の帯を締めている姿は旧約の預言者エリアとそっくりであります。特にヨハネはイナゴと野蜜をいつも食べていたということから、ヨハネが取る食事がいかに粗末なものであったかがわかります。しかしそれは荒れ野で与えられるものを食べていた、すなわち荒れ野において自然の恵みの中で与えられるものだけで食事をとり、神により頼む生活をしていたということを実は私たちに示しているのです。主により頼む生活というのは、いわばキリスト者にとっては日々心がけているはずであり、また目標とするところです。霊的な戦いの中で生きている私たちは常に人との比較の中で生きています。人よりもより良い生活をしようとすることは誰もが考えて行っていることです。それはキリスト者といえども同じです。しかし自分たちの欲求や周囲への思いに心が行き過ぎて、すでに相手を比べてしまうような傾向に歯止めがかからなければ、それはもう自分中心の世界です。神を自分勝手な思いの中で自分の都合のいいように作り出してしまう恐れがそこにあるのです。人よりも経済的に恵まれた生活、人よりも認められた職業、そして人よりも上に立つ社会的地位の確立など、私たちの欲求は周囲からの羨望と相まってとどまることを知りません。その中で主の御心に従おうと思い生活をするのには限度があるのです。なぜならばそこには神中心の生活を願っている心がどうあがいても自分中心の生活へと歩んでしまっている自分がそこにいるからです。そのような世俗的な生活の中で日々を勤しんでいる者たちと違って、洗礼者ヨハネは世俗的な結びつきから遠ざかり、神中心の生活に身を置き、周囲の人々の考えにおもねることがなく、堂々と神の思いを人々に告げ知らせていたのです。またヨハネが住んでいた荒れ野というのは本来神が働かれるところであるとされています。そこは試練の場であり、同時に神が養ってくださる場所、神が救いや御業を表す場所でもあったのです。そういうヨハネのもとに エルサレムとユダヤ全土からユダヤの民たちは誰に勧められるわけでもなく自分の意思でやってくるわけです。ユダヤ全土というのはもちろん誇張ですけれども、そのように言わしめるほど多くの民たちがヨハネのもとにやってきたということです。このやってきたというもともとの言葉の意味は、ヨハネのもとにやってきて今もそれが継続して続々と集まってきているという意味であります。ヨハネのもとにやってきて民たちは自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネから水による洗礼を受けるわけです。ヨハネが行った洗礼は、洗礼を受ける本人が行う一回限りの儀式でありました。またこの洗礼を授けたという言葉の意味も、次々と洗礼を受け続け今もそれが続いていることを意味しています。そういうおびただしい民たちが洗礼を受けている中、パリサイ派やサドカイ派の人々がヨハネのもとにやってくるわけです。7節には、パリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てと書かれています。ここの文章はとても大事な箇所です。というのも、実は原文を見ますと、洗礼を受けに来たとは書いていないのです。直訳しますと、洗礼に来た、あるいは洗礼のために来たという意味です。また、洗礼のために来たという言葉は、洗礼に反対してとも訳されることができる言葉なのです。ですから7章のこの聖書箇所を私なりに訳しますと、こうなります。しかし、ヨハネの洗礼に敵対してファリサイ派やサドカイ派の人々の中から大勢の人々が次々とやってくるのを見たとき、ヨハネは彼らにこう言った。このように訳しますと、聖書に書かれている意味合いが違ってくるのがお分かりかと思います。聖書に書かれている通りの文脈からしますと、ファリサイ派やサドカイ派の人々も他の多くのユダヤの民と同様に、洗礼者ヨハネの言葉を受け入れ罪を告白し洗礼を受けたという意味合いに受け取れます。しかし、洗礼者ヨハネは神から与えられた特権、つまり自分たちはアブラハムの子であり神によって選ばれた者たちであると思っている者たち、端的に言うと宗教的指導者たちに対して絶端からほとばしる怒りの声で批判をしているのです。ですから、ヨハネは彼らに対して7節の後半部分で、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと厳しいことを言っているのです。マムシというのは、ご存知のように人に噛みついてその毒を人の体内に流し込み死に至らせてしまう恐るべき毒蛇です。またマムシの子らの子らというのは、彼らの子孫を意味しますけれども、実は彼らの所属する集団、グループを意味することもあるのです。しかもマムシはサタンを意味する場合もあるのです。ですから、ヨハネは彼らをサタンの仲間たちと言ったに等しいわけです。ヨハネは彼らに対して、必ず来る神の怒りをお前たちは逃れることはできないのだということを続けていったわけです。このように洗礼者ヨハネは、当時の宗教的指導者との対立が実は 想像以上のことだったことがわかります。ちなみに主イエスも12章34節で彼らを同じようにマムシの子らと言っています。ではヨハネを心よく思っていないはずのファリサイ派やサドカイ派の人々はどうして洗礼者ヨハネのところにやってきたのでありましょうか。実は彼らは自分たちに批判的なヨハネのことを監視するためにやってきたのだと考えられるのです。というのもファリサイ派とサドカイ派の人々はお互い宗教的な考え方から激しく対立している立場の者たちです。ファリサイ派の人々は復活を信じていましたけれども、サドカイ派の人々は復活を信じず、また旧約のモーセ五書だけしか信じていなかったからです。その彼らが対立関係を一時棚上げしてまで共同歩調を取ったのです。それは自分たちの権益を脅かそうとする相手が同じだったからです。彼らは攻撃する相手が共通するとき共同歩調を取りました。その証拠に後に主イエスに対しても彼らは共同して攻め立てていくことがマタイ福音書でも書かれている通りであります。洗礼者ヨハネは彼らに厳しい口調で言った後、悔い改めにふさわしい実を結べと付け加えました。つまりこの裁きから免れるためにはただ洗礼を受け入れるだけでなく、それにふさわしい信仰を持ち、そして歩みなさい、そうファリサイ派とサドカイ派の人々に語ったのです。お前たちユダヤの民は神がアブラハムと結んだ恵みの契約によって自分たちが未来永劫神との特権の中で神の国に招き入れられると思い込んでいる。しかし神がイスラエルの民たちを選んだのは神の一方的な御心によるものなのだ。そのようにヨハネは言外にその思いをにじませているのです。申命記7章7節を見ますと、主なる神がなぜイスラエルの民を選ばれたのか明確に示されています。申命記7章7節にはこのように書かれています。どうぞお聞きください。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民より数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。この神の一方的な恩恵によってユダヤの民は選ばれた民とされていたのです。神は真実で誠実なお方です。ですから一度恵みの契約を結ばれたなら、神はその恩恵を子孫代々にわたって守り続けていこうとされているのです。全能の神ならそのようなこともせずとも、どんなものからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。洗礼者ヨハネはそう言いながら、さらに神が近づき差し迫った今の状況を木を切る斧を用いて、さあ悔い改めるのか、それとも悔い改めないのか、そうパリサイ派やサドカイ派の人々に決断を迫っていきます。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。これはもうすでに木を伐採する準備ができている、いつでも切り倒すことができる状態にあるということであります。切り倒されるというのは、今までイスラエルの民と結んできた契約が破棄され神から見捨てられるということです。だから 神の思いにかなう良い身にふさわしい信仰を結びなさい。そういう危機的状況に今あるのだ。そう言ってファリサイ派やサドカイ派の人々に迫っているわけです。悔い改めよ、神に立ち返れ。これは旧約の世から神は預言者を通して何度も何度も語り警告し呼びかけてきたことでありました。それに耳を傾けてこなかった結果、このように神の国に入れられるのか、それとも主の裁きによって滅びの道を歩むのか、そう二者択一を迫っているのです。そのことを踏まえた上でヨハネは洗礼について語っていきます。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。ヨハネはヨルダン川で水によって洗礼を授けていました。水というのは洗い清めるという意味合いを私たちに印象付けます。かつて預言者エリシャの時代に重い皮膚病にかかったアラムの将軍ナーマンがヨルダン川で体を洗い清くなったといういきさつがありました。ですからヨルダン川で洗礼を授け悔い改めの儀式を行うというのは洗い清めるという象徴的な意味が込められているのです。また洗礼者ヨハネが言うように洗礼の際には罪の告白がありました。しかし未だ罪の許しの宣言はないのです。罪の許しの宣言は洗礼者ヨハネの後から来られヨハネより優れたお方、すなわちイエス・キリストがなされることであるのです。ヨハネがさらに続けて言っています。自分の後に来る方は聖霊と火による洗礼を授けるお方であると。聖霊と火による洗礼というのは二つの別々の洗礼があるという意味ではありません。それは一つの洗礼を指しています。つまり一つの洗礼に二つの側面があるということです。洗礼者ヨハネの言うところの悔い改めのメッセージを信じて洗礼に臨む者と信じないで不信仰なままで洗礼に臨む者がいる、二つの側面とはこのことを言っているのです。ですから信じる者には聖霊が祝福として注がれ、不信仰な者には火による裁きがもたらされるということです。火による裁きというのは実節で書かれているように切り倒されて火に投げ込まれるだけではなくて消えることのない火で徹底的に焼き払われることになるのです。この二つの側面である聖霊による祝福と裁きによる死は十二節で重ねてヨハネが言っています。重ねて言うというのはそのことがどれほど重要なことかを強調する手法です。その例えで言う実というのは木製の大きな熊手状の農具のことです。農夫はこれによって麦ともみ殻を空中に放り投げ風で吹き分けます。麦は下に落ちますけれども殻は風に舞って飛んでいきます。このようにして麦ともみ殻を分けるのです。麦は集められて蔵に入れられます。これは主イエスを信じる者を主イエスを信じる者を天の御国に招き入れることを意味しています。一方 飛ばされたからは消えない火で焼き尽くされてしまいます。つまりイエスを信じない者は火で燃やされてしまうということを象徴しているのです。ヨハネの後からやってくるお方で、しかもヨハネよりも優れたお方である主イエス。ヨハネは主イエスのことを、私はその方の履物をお脱がせする値打ちもないとまで言っています。これからやってくるイエス・キリストというお方はどういうお方であるのか十分承知し、どこまでも主に従って生きようとするヨハネの思いが見て取れるのです。私たちはどんなに主のお考えに従って日々営もうとしても、それを完全に果たすことはできません。それは私たちに生まれながらに罪が入り込んでいるからです。その罪は神から離れてしまおうとする悪の誘惑にとても弱く、試練にも打ち負かされてしまいがちな信仰の弱さをはらんでいます。だからこそ洗礼者ヨハネは言っているのです。悔い改めよ、悔い改めて神の前でぬかずき、神に立ち返りなさい。私たちのすべてをご存知な主は、そういう打たれ弱い私たちをいつも支えと励ましを持って主の歩む道に招こうとされているのです。それは心の内から変えられていく喜びへの道でもあるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。どんなに表面上を取り繕ろうとしても、あなたの前ではすべてが明らかにされます。またどれほどあなたにより頼み、神中心の生活を送ろうとする思っている、そのすぐ後から私たちはあなたを裏切り、あなたを遠ざけてしまう罪をいつも心に宿しているのです。どうぞそのような私たちの心の内に潜んでいる罪ある目を、もみ殻が火によって徹底的に焼き払われてしまうように、私たちから取り除いてください。どのような時にも主が共におられ、聖霊によって私たちの信仰を確かなものにしてください。そして希望と喜びが私たちの心を包み込み、日々私たちに安らぎをお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。